皆さんおはようございます。11月の16日の私術礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、幼児祝福式が、あります。2人の、かわいいお子さんがですね、祝福に預かります。本当に嬉しいことです。成長をですね、皆さんでお祈りしたいと思います。さて、先週ですね、私たちはこの神様がアブラハムを召しまして、祝福するとの約束が与えられたことをですね、聞きました。その約束はですね、あなたの子孫を星の数ほどに増やすと、その子孫にこの地を与えるという2つの祝福でありました。子孫を星の数ほどに増やすという、約束はですね、子供のイサクが与えられることによって始まっていきます。土地を与えるという約束は、このアブラハムの戦前にはですね、実現しなかったんですけども、イサクが誕生という印を与えられたこのアブラハムはですね、それを未来で信じました。その信仰のゆえにですね、アブラハムはですね、この信仰の父と呼ばれるようになったわけです。神様はイサクにこのヤコブを与えてですね、でこのヤコブの時代にですね、この一族は、エジプトに下るわけです。実はこのヤコブの後に、触れますけども、ヤコブの、末からですね、ヨセフが、出るんですけども、このヨセフはですね、エジプトで養われるわけです。でこのエジプトで養われた、ね、星の数ほどにですね増えるために、この、まあ、神様はこのヤコブの一族をエジプトに下されることになったわけです。でこのヤコブから12人の子が生まれましたけども、彼らがイスラエルのこの12部族のですね、この先祖であるということになっていくわけであります。ヤコブの、今お話ししましたけども、このヤコブの子ヨセフはですね、エジプトのこのファラオにですね、重く用いられていくわけです。そしてヤコブの一族はですね、エジプトに下っていくわけです。それから400年の年が過ぎました。この400年間の間ですね、神様はイスラエルに、何も語れなかったわけですが、彼らがですね、この順調に、民族として成長しまして、介入する必要もなかったからなんだと思いますね。しかしですね、状況は、変わっていくわけです。出エジプト記、今日はですね6章からが与えられてますが、その前にですね、出エジプト記の1章の1節からちょっと読んでみましょう。ヤコブと共に一家を挙げてエジプトへ下ったイスラエルの子らの名前は次の通りであると訳します。でヤコブの腰から出た子、孫の数は全部で70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいたと記されています。ヨセフもその兄弟たちもその世代の人々も皆死んだが、イスラエルの人々は子を産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれたと。その頃ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配し、国民に警告した。 イスラエル人という民は今や我々にとってあまりに数多く強力になりすぎた。抜かりなく、取り扱い、これ以上の増加を食いためようと。ひとたび戦争が起これば、敵側について我々と戦い、この国を取るからかもしれない。エジプト人はそこでイスラエルの人々の上に強制労働の監督を置き、重労働を課して虐待したと。このようにですね、記されております。イスラエルのですね、人の数があまりにも増え始めたわけです。そのためエジプトはですね、の王様は脅威を抱くようになるわけです。見よ、イスラエル人なるこの民は我々にとってあまりにも多く、また強すぎると言ってます。こうしてエジプト人はですね、イスラエルを弾圧し始めたわけです。で、イスラエルの人はすべて奴隷としてですね、重労働に従事させられたわけです。またこれ以上ですね、人が増えないように、ヘブライ人の男児はすべて殺せと命令が出されたわけです。イスラエルはですね、苦しみます。うめきます。そして叫び始めたわけです。その叫びがですね、神様に届きました。出エジプト記の3章23節から25節にこうあります。イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いたと。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心に留められたとあります。神はですね、イスラエルを救済するためにモーセを立てられます。モーセと兄のアロンとはですね、エジプトに行きまして、神様が私たちを救うために立ち上がられたと民に伝えました。このイスラエルの民はですね、神が彼らの本当に苦しみを見て、彼らのために立ち上がったんだと聞いてですね、感謝して神様を褒めたたえたわけです。モーセとアロンはですね、エジプトの王の前に行きまして、イスラエルの人を解放せよと求めたわけです。五章の、出エジプト記のですね、この後、この六章のちょっと前ですね、五章の一節から、一節にこうあります。その後モーセとアロンはファラオのもとに出かけて行き行った。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて荒野で私のために祭りを行わせなさいと。ファラオは王とは一体誰者なのか、どうしてそのいうことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか。私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしないと答えたとあります。拒否したということですよね。そのようにしてですね、拒否されたわけです。さあですね、イスラエルを解放しろと言ったんですけども、拒否されました。で、主とは何者なのかと。で、エジプトの王様はですね、この奴隷たちの要求を、その体制に対するこの反抗としてですね、怒りました。 またその前のことを抜けてすいませんでした。イスラエルの人があまりにもこう増え始めたためにですね、本当にこの、重労働にですね、その、させられたんですけども、そのイスラエルは苦しみましてですね、それで叫び始めましたけども、神様に届いて解放しろと言ったわけですね。イスラエル の王様、イスラエルの人々は労働のためにうめきで叫んだと。労働の上に助けを求める上に、彼らの叫びは声が神に届いたんですね。で、結局はですね、そのモーセを立てたわけです。で、王様がですね、そのイスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて荒れ野にで私のために祭りを起こさせなさいと。で、ファラオは、主とは一体何者なのかと、どうしてその言うことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならぬのかと、私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしないと拒否したわけですね。このエジプトの王様は本当に奴隷たちの要求を、この体制に対する反抗として怒りまして、逆にですね、抑圧を強化させていったんです。王はですね、イスラエルの区域を増すように命じました。イスラエルの主な仕事はこのレンガを作ることだったんですね。このレンガはですね、泥にこの砂と藁を混ぜます。そしてこの太陽にの元にさらしまして干して、そして作っていくわけです。これまで藁はですね、エジプトから供給されていたんですけども、エジプトはですね、罰としてこの藁の供給をやめました。これからはイスラエルが自分たちで藁を集めなければならないと。労苦がですね、大幅に増し加わっていったわけです。こうした結果を見てですね、イスラエルの指導者たちは、モーセがこの王に不当な要求をしたために苦しみが増したんだというわけです。5章の21節でね、こう言ってんです。あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまったと。我々は殺す剣を彼らの手に渡したのと同じですと言ってるんですね。最初、民は神が彼らの苦しみを聞いて行動を起こされたということに感謝して礼拝をしているんです。しかし物事がうまくいかなくなりますと、すぐに不平を言い始めるわけです。この、本当に少数者、大衆の労働少数者がですね、大衆の労働力から利益を得る、このピラミッド体制なんですけどもですね、この先制体制ですから、本当にアメとムチの政策が取られていたわけです。イスラエル人はですね、体制の中でこの苦しんでいたのにですね、より大きな困難が来ると、体制がですね、その懐かしがったんですね。預言者たちもしばしば神様の言葉がすぐに成就しない上にですね、嘲笑う民の声に悩まされます。モーセも同じ苦難に直面します。神様の言葉がすぐには成就しなかったからなんですね。エジプトにこの派遣されましたモーセはですね、エジプト王に要求を拒否されまして、そのことによって民の信頼も失いまして、神様に苦情を言うわけです。そのモーセに神様は再度ですね、救いの約束を繰り返されます。それが先ほど読んでいただいた出エジプト記の6章です。主はモーセにこう言われました。6章1節です。 今やあなたは私がファラオにすることを見るであろうと。私の強い手によってファラオはついに彼らを去らせる。私の強い手によってついに彼らを国から追い出すようになると。そしてマオセにですね、計画は変わることなく実現すると約束されます。しかし、この現況は変化していくわけです。まずこの派遣されましたモーセが神様の力にですね、疑問を持っているわけです。彼は言います。5章の22から23節でこう言ってます。我が主よ、あなたはなぜこのために災いを下さるのですか。私を使わされたのは一体なぜですか。私があなたの御名によって語るため、ファラオのもとに行ってから、彼はますますこの民を苦しめています。それなのに、あなたはご自分の民を全く救い出そうとされません。と言ってますね。民もですね、一旦はモーセを神からの使者として認めたのにですね、今は疑いを持っているわけです。ファラオはモーセの予想以上に頑なであるわけです。現状を見る限りですね、計画がうまくいっているとは思えないわけです。モーセはこの神様の励ましを受けてもう一度民に語ったんですが、民はモーセの言葉を聞こうとはしないわけです。6章の9節で、彼らは厳しい重労働のため意欲を失ってモーセの言うことを聞こうとはしなかったと言ってます。彼らは反論しました。あなたが王に余計なことをしたため労役が厳しくなったではないかと。人は目先の利害しか見ようとしないわけです。神様の介入が生活を苦しくした。彼らは文句を言ったわけです。民の不従順を見まして、モーセの信仰もまた揺らぐわけです。モーセでさえですね、この不信仰であったわけです。モーセはこの主に訴えました。ご覧の通り、イスラエルの人々にさえ私に聞こうとしないようにしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうかと、こういうことも言ってるわけですね。今日のところでモーセも民もファラオも従わない状況下で神様は約束を繰り返されます。イスラエルの人々に言いなさいと、私は主である。私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出して奴隷の身分から救い出すと。腕を伸ばし大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知ると、6章6節から7節で言ってますね。いかなる状況下でも神様の約束は継続するんだと。この約束の継続こそ旧新約両聖書をですね貫く福音なんですね。神様はいつも共におられるんだと。私たちが順調な時、神様は私たちをただ見守っておられるんだと。しかし私たちが苦難に陥った時、神様は私たちに語ります。そして慰めてくださります。導いてくださるんですよ。神様は決して私たちを見捨てられないんですよ。で、今日の箇所はそのことをですね、私は聞きたいと思うんですよ。愛歌ありますね。旧約聖書の愛歌の3章にこういう言葉があります。 首輝きを負わされたなら、黙して一人座っているがよいと。塵に口をつけよ。望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。死は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではないと。ね、このように愛川はですね、言ってるんですよ。また申命記ですけども、イスラエルに与えられる祝福と呪いがですね、この宣告されてるんですね。イスラエルが主に従うならば、祝福が背くならば呪いが与えられる。主に従うならば祝福が与えられる、背くならば呪いが与えられると言ってます。その申命記のですね、28章を読んでみますとね、祝福は短い、呪いは長いことだと思うんです。この申命記の28章はですね、本当に、長いものなんですけども、文章なんですが、祝福はですね、最初の14節に過ぎないんですね。残りの54節は呪いが書かれてますね。この旧約の時代は民のその堕落の歴史なんだと。それに対するまた神様の呪いの歴史とも言えるんじゃないんでしょうか。アブラハムへの祝福に始まった歴史が呪いへと落ちていく。その呪いがですね、国の滅亡、また民の離散として目の前の現実となっていきました。その絶望の中で書かれた記事が哀歌なんですね。バビロン軍がエルサレムに侵攻しまして、町を焼かれまして、民は殺されました。主だった人々はそのバビロンにですね、捕囚のとして連行されていったわけです。町はバビロン軍に占領されまして、人々は全てを失いました。食べるものもなく、絶望の中で人々はさまよいました。このですね、著者はですね、エルサレム滅亡の 目撃者であると思います。彼はこの絶望の中で神様の名を呼び始めて祈ります。祈り続ける中で絶望が次第に希望に変わっていくわけです。国のこの滅亡というですね、裁きを受けましたけども、神様は私たちを見捨てられないんです。慌てふためいて騒ぎ立てることをですね、しないで、静かに神様に信頼して与えられた首輝きを追っていこう、そのことが大事だということを言ってるんですよね。この困難もまた神様の計画の中にあるものだから、塵に口をつけてこの困難を黙って受けなさいと。打つ者に頬を傾けよと。十分に懲らしめを味わえと。不正で残忍な取り扱いを受けても忍ぼうよと。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしないんだと。主の慈しみは深い、懲らしめてもまた憐れんでくださるんです。そのことをですね、ここのところで読み取りたいと思うんですよ。この叫びがやがて神様の許しとなっていくんです。申命記の30章の1節から4節でこういう言葉があります。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらのことがすべてあなたに望み、あなたがあなたの神主によって追いやられたすべての国々でそれを思い起こして、あなたの神主のもとに立ち返り、私が今日命じる通り あなたの子らと共にですね、心を尽くし、魂を尽くして、御声に聞き従うならば、あなたの神、主はあなたの運命を回復する。あなたを憐れみ、あなたの神、主が追い散らされたすべての民の中から、再び集めてくださるんだと。たとえ天の果てに追いやられたとしても、あなたの神、主はあなたを集める。そこから連れ戻されるんだと。そう言ってるんですね。信仰者は絶対に行き詰まらないんです。行き詰まりの底の、そこで神様の名を呼び求めることが許されてるんです。神様は呼び求める者の声を聞いてですね、私たちの祈りを聞いてくださるからです。助けを求める彼らの叫び声は神に届いたと、出エジプト記の2章23節に記されています。私たちはですね、この神様を信じて、この教会生活を続けていくのです。どうか皆さん、主は救いの約束をですね、貫かれる方なんです。ですからそれを信じてですね、どのようなことがあっても、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、このアドベントを前にしたこのクリスマスのシーズンを迎えております。ともしますと、本当に、私たちは日常生活上の思い煩い、苦しみ、いろいろとあります。神様は本当におられるのかと疑問を持つような、疑いを持つような、愚かな思いを持つ私たちです。許してください。ただひたすらあなたを信じ、あなたが救いの約束を貫かれる方であるということを信じて歩むことができますように、私たちを守り導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。